一般質問。次期式年遷宮に向けて、中川雅美議員、自民党伊勢市選出。質問。日本人の心のふるさとである伊勢神宮では、2033年に20年に一度の式年遷宮が行われます。2025年には、早くも諸行事が開始されますが、県は式年遷宮に向けて総力を挙げて盛り上げていただきたいと考えています。そこで次期式年遷宮が行われる2033年頃の三重県の姿について、どのように思い描いているのか、知事の思いをお聞かせください。回答。2033年の御遷宮に向けて、国内外から多くの人に訪れていただけるよう、しっかりと取り組む必要があると考えています。本県の2030年頃の姿は、例えばリニア中央新幹線や、計画が進む空飛ぶタクシー等による利便性の向上などが考えられますが、これらの姿を実現する人材の育成、確保が最も重要であり、しっかりと取り組んでいきたいと考えています。その他の質問事項。東京2020オリンピック聖火リレーについて、農林水産業の振興について、ほか、スーパーメガリージョン構想検討会中間取りまとめを受けて、永田貴久議員、農道亀山市選出。質問。リニア中央新幹線の開業で三大都市圏が約1時間で結ばれることによるスーパーメガリージョンの形成が期待されており、その効果を最大化し波及させる必要性を踏まえ、国や地方公共団体等が共通ビジョンの構築を図るスーパーメガリージョン構想検討会が設置されています。今年7月、検討会は中間取りまとめを発表しましたが、知事はどのように受け止めているのかお聞きします。用語解説。スーパーメガリージョン構想。リニア中央新幹線によって、東京、名古屋、大阪の三大都市圏が、それぞれの特色を発揮しつつ一体化することで、世界から人、物、金、情報を引きつけ、世界を先導する大交流リニア都市圏を形成しようとする計画のことです。用語解説終わり。回答。中間取りまとめは、地方の主張を踏まえたものであり、国づくり、地域づくりを共に進めていく上での新たな一歩として期待しているところです。本県としては、引き続き検討会での意見交換や提言等を行うとともに、国の施策を活用しながら、県内各地域の自律的かつ持続的な活性化を図っていきたいと考えています。その他の質問事項。大規模氾濫減災協議会の設置を受けて、防災情報の配信について、ほか、野外体験保育の取り組みについて、東豊議員、鷹山、尾鷲市北室郡選出。質問、県の調査で野外体験保育を高い頻度で実施している保育所では、園児に、自ら進んで何でもやるなどの様子が見られるとした回答が多い結果となりました。この結果などを踏まえ、県では指定したモデル園へのアドバイザー派遣や、野外体験保育を普及する取り組み、今年度からは指導者等の人材育成講座を開設していますが、今後の自然体験保育の取り組みについての考えをお聞かせください。回答。子どもの生き抜いていく力を育むために、野外体験保育の普及を進めており、 幼児の自己肯定感を育むために有効と考えています。今後はアドバイザーを派遣した保育所等で公開保育や事例発表等を行い、野外体験保育に取り組む保育所等を広めてまいります。その他の質問事項、外国人労働者の現状と課題と対策、紀北町と大台町を結ぶ林道野又越え線の進捗と開通の見通しについて、水道料金の引き下げについて、岡野恵美議員、日本共産党、津市選出。質問、長良川水系から受水している津市では、長良川河口堰の多額の建設費や川までの距離があることもあり、水道料金が高くなっています。来年度は、県営水道料金の改定に向けた議論が予定されていることから、現在、津市などから受水費の引き下げを求める要望が出されています。県は水道の基本料金と使用料金を引き下げるべきと考えますが、いかがですか？回答。県では支払い利息の低減や設備等の長寿命化等により、これまでも水道料金の抑制に努めてきたところです。また、安全で安心な水道用水の安定供給のため、施設の強靭化等を進めていく必要があります。今後、施設整備の資金需要に可能な限り内部留保資金を充当し、企業債の発行を抑え、支払い利息の低減を図るなど、中長期的な水道料金の抑制に努めていきたいと考えています。その他の質問事項、財政硬直化からどのように抜け出すのか、生活保護世帯のエアコン設置について、他、北海道の名付け親、松浦武四郎の今後の活用について、中瀬子初見議員、新生三重、松阪市選出。質問、松浦武四郎の企画展が三重県総合博物館三重ムで始まりました。国の重要文化財等が多く展示され、圧巻の内容となっていますが、北海道では三重県の皆さんより武四郎をよく知っているともお聞きしました。そこで、今回、三重ムでの企画展開催の意義や偉人を検証し、しっかりと位置づけていくことについてお伺いします。回答。松浦武四郎の生き方を多くの方に知っていただき、特に子どもたちに行動力やチャレンジ精神、ダイバーシティの考え方なども学んでほしいと思います。偉人の検証は、郷土への誇りや愛着を深め、アイデンティティの再認識にもつながります。本県では今後も市町や県内外の博物館等とも連携し、偉人に係る調査・研究を進め、成果を発信するなど、検証に取り組んでいきます。松浦武四郎の写真があります。その他の質問事項、SNS を活用した相談体制、子ども LINE 相談三重の実施状況について、松阪市フルマラソンの開催協力について、ほか、三重森と緑の県民税について、青木健純議員、自由民主党県議団、津市選出。質問、平成26年に三重、森と緑の県民税が導入されましたが、近年の災害の発生状況を見ても英断だと評価でき、また一定の成果も出ていると考えています。一方で、市長や団体等からは、もっと市長が使いやすい事業にすべきといった様々な意見をいただいています。税導入からこれまでの成果の総括、そして見直しを踏まえた次期制度の方向性について知事にお聞きします。 用語解説。三重、森と緑の県民税。災害に強い森林づくりと、県民全体で森林を支える社会づくりの施策を進める財源として、平成26年度から三重県で導入された税金で、導入から5年ごとに評価・検証を行うこととしています。用語解説、終わり。災害緩衝林整備前と、災害緩衝林整備後の写真があります。回答。県民税導入により、災害に強い森林づくり等の取り組みが本格化しており、県民の安全・安心の確保には大変重要と考えています。近年の台風や豪雨災害を踏まえると、防災・減災対策の充実・強化が最優先課題であるため、一部見直した上で、平成31年度以降も県民税を継続し、県民の皆さんと共にしっかりと取り組んでいきます。その他の質問事項、県立市市病院について、生活道路の整備について、ほか、児童相談所と警察の情報共有について、小島智子議員、新生三重、桑名市、桑名郡選出。質問、警察は虐待の疑いのある事案は児童相談所へ通告する必要がありますが、児童相談所から警察への情報提供は各自治体の裁量となっています。重篤事案の発生などを受け、現在すべての情報共有を検討している自治体が増えています。そこで三重県では児童相談所と警察の情報共有についてどのように進めていくのか考えをお聞かせください。回答。昨年、子ども家庭局、児童相談センター、警察本部で申し合わせ書を締結し、一時保護を解除した情報などを共有しています。また、児童相談センターが把握する情報で共有が必要なものは、警察でもオンラインで即時に閲覧できるよう、年度内に整備する予定です。今後、関係機関との連携を深め、迅速かつ的確な支援につなげていきたいと考えています。その他の質問事項、主要農作物種子法の廃止に関わって、障害のある子どもたちの進路選択、県の森林整備の進捗状況と森林環境譲与税過少が果たす効果について、田中裕二議員、自由民主党県議団、松阪市選出。質問、森林の多面的機能の維持には、林業の発展と林産物の安定的な需要と供給が望まれますが、外材の輸入や国産材価格の低迷などから、担い手不足が顕著となっています。山村の疲弊が深刻さを増す中、森林環境譲与税の自治体への財源交付には、今後の森林整備等の促進への期待が寄せられています。そこで、県の森林整備の進捗状況と森林環境譲与税が果たす効果についてお聞きします。用語解説。森林環境譲与税。平成30年度税制改革大綱において、創設が明記された森林環境税過少を財源に、国が市町及び県に交付・配分する税金のことで、平成31年度から干ばつなどを実施する市町やそれを支援する県に交付が開始されることとなっています。用語解説終わり。回答、平成29年度末の干ばつ実施の実績は、三重の森林づくり基本計画における目標値を下回っており、 さらなる森林整備の推進が必要です。森林環境譲与税の創設で、条件不利地の森林等の整備や林業経営体の規模拡大による経営の安定化のほか、木材の需要拡大、人材の育成確保なども進むと期待しています。その他の質問事項、再犯防止に向けた取り組みについて、豪雨災害に備えた危機管理についてほか、貨物集配車両に対する駐車規制の緩和について、田中智成議員、新生三重四日市市選出。質問、駐車スペースの不足は宅配業者のドライバーが長時間労働になる一因とされています。宅配物数が年々増える中、特に駐車スペースの少ない都市部においては、駐車場の確保に困るため、荷下ろしのための駐車スペースの確保や駐車規制の緩和を求める声が上がっています。そこで、県内の規制緩和に向けた今後の方針について、県の考えをお聞かせください。回答、道路上の無秩序な駐車は交通事故の原因となるほか、交通渋滞を発生させる恐れもあり、交通の安全と円滑を確保するため、必要な区間で駐車規制を実施しています。県警察としては、県内の事業者団体からの要望を踏まえ、貨物集配中の車両の駐車需要が高い場所等では、来年度から規制緩和を実施できるよう検討を進めています。その他の質問事項。県内における地震発生時の液状化について、儲かる水産業に向けて、ほか、新しい時代に向けて、中島俊樹議員、自由民主党県議団、志摩市選出。質問、平成の時代に起こったあらゆることの中から、時代に応じて変えるべきもの、変えてはならないもの、いわゆる不易流行の観点から、まさに今、今後の県政を考える歴史の転換点にあると思います。そこで、三重県のさらなる発展と、県民幸福度の一層の向上を図る上で、新しい時代に何を残し、どのように変化していくべきか、知事の考えをお聞かせください。用語解説。不易流行。いつまでも変わらない本質的なものの中にも、新しい変化を取り入れていくことで、松尾芭蕉の俳句の理念の一つです。用語解説終わり。回答、平成の次の時代に残すものとしては、特に三重県の持つ力をしっかりと継承していくことが大事です。一方、県民の皆さんが一層豊かさを感じていただける変革の促進などが必要と考えています。今こそ変えるものと変えないものの両方をしっかりと見つめていくことが大事だと思います。その他の質問事項、地籍調査の推進について、すべての子どもの権利擁護を進めるにあたって、ほか、用語解説、地籍調査、国土調査法に基づき、市長が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地盤、地目を確認し、境界位置と面積を測量する調査のことです。用語解説終わり。地域包括ケアシステムの進化、深めること、推進における地域住民の力に期待すること。杉本裕也議員、新生三重、津市選出。質問、地域包括ケアシステムでの県の役割は、主に医療、介護、保健など専門分野の充実ですが、それだけで一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦の世帯、 認知症の人がいる地域の暮らしは安心と言えないと思います。もっと地域での生活支援、支え合いが大事です。そこで県がもっと注目して関与し、支援すべきと思いますが、知事の考えをお聞かせください。回答。県は地域包括ケアシステムの進化、推進に取り組んでおり、高齢者が活躍する支え合いの街づくりを重要な柱としています。地域の皆さん、とりわけ元気な高齢者の方々による自発的な支え合い活動には大いに期待しており、県としてもその支援にしっかりと取り組みます。その他の質問事項。部落差別の解消の推進に関する法律、施行後の取り組みについて、子どもの最善の利益を目指す社会的擁護の推進について、公文書管理条例の制定について、船橋博之議員、新生三重津市選出。質問、三重県公文書管理規定では、開示への対応と適切な管理を求めていますが、公文書の意義の根本となる歴史的事実の記録という部分が抜け落ちています。公文書を作成する職員には、この大原則を遵守する責任があります。公文書の意義や保存のあり方について、高い意識で文書管理をしていくために、公文書管理条例を制定すべきと考えますが、知事の考えをお聞きします。回答。最近の不適切な事務処理の発生等を踏まえ、公文書の適正な管理を徹底し、県民の信頼を向上させることが重要であり、条例の制定は職員の意識向上の契機となるなど、大きな意義があると認識しています。また、歴史的公文書への関心の高まり等を受け、保存及び利用ルールの明確化が必要だと考えています。これらを踏まえ、条例の制定に向けて検討を進めていきます。その他の質問事項。マイクロプラスチック対策について。少子高齢化、人口減少社会への対応について、ほか。用語解説。マイクロプラスチック。海洋などの環境中に拡散した微小なプラスチック粒子のことで、生態系に影響を及ぼすことが懸念されています。マイクロプラスチックには、海洋を漂流するプラスチックゴミが紫外線や波浪によって微小な断片になったものなどがあります。用語解説終わり。